明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
塩で味付けした言葉。さて奈美子さん、
はい、ぶっつけ本番の時間になりました。お元気ですか？
1月も
半ばですね。
入ってまいりましたが、皆さん風邪をひいておられませんでしょうか？
はい、寒いですね。
寒い中で頑張っております横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの久原奈美子です。よろしくお願いします。いよいよ先生お引っ越しで、
まだまだね、
まだまだ、
いろいろとね、
はい、
部屋のリフォーム頼んだらなかなかうまくねすんなりやってもらえなくて、
そうですか、
結構時間がかかって苦労してるんですよ。
いろいろ好みもありますしね、はい、
ダンボールに囲まれて住んでおります、はい、この寒い吹きさらしの中でね、ストーブだけは置いてありましたけれどもね、あれ間違ってストーブ荷造りちゃったらどないなってるんだ。
ああ、そうですね、はい、
今月はね、はい、イエス様の三条の説教の中から有名な言葉を選んでおりますけれども、
マタイによる福音書の5章から7章のお話をお送りしています。
今日は有名なお話でね、
はい、
あなた方は地の塩である、うん、塩に塩気がなくなればその塩は何によって塩味がつけられよう、もはや何の役にも立たず外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけ、踏みつけられるだけである、うんうん、あなた方は世の光である、山の上にある町は隠れることができない、というあの有名な あなた方は地の塩、世の光である、うん、この塩ね、地の塩というんだから、どういう意味だろうかっていうね、これはきっと海から取る砂の塩ではなくて岩塩だから地の塩というんじゃないかとかね、うん、いう人はいますけども、地というのはこのね人生のことですよ、この世の中のことですよね、はい、それで、あのパレスチナでは岩塩を使ってたもんですからね、
まあ、先生は聖書の世界いろいろ旅をされてるので、
うんうん、そうそうそう、視界のほとりのあたりにね、歩いておりますとね、
はい、
そうすると道路がね、もう塩の結晶でできてるんですよ。
何色ですか？白。
透明。
透明。
結晶したものはね、塩の塊ですけども、うん、岩のように硬くなってましてね、
はい、
結晶していて透明になってる。
透明になってる、
うん。あれをガリガリガリってやってね、うん、
舐めてみた？
舐めてみた。
ああ、うん。どうでした？
もちろんしょっぱい。
ああ、視界も、浮かぶでしょ？
塩の濃度が高くなりすぎて、
うん、
それで浮力がついちゃって、うん、人がその上にね、やっこらしょっと寝っ転がるとね、沈んでいかない。
沈んでいけないんですよね、うん。私、お友達が旅をして、うん、ちょっとこう、持ってきてくれたのね、このぐらいに入れて。
ああ、水を。
すっごい苦かったですよ、その。
ああ、そうですか。
うん、すごい苦さ、
うん。それでね、水虫も治っちゃうと。
その
塩の塩水の中に浸かっていると、
夏ね、よく海水浴に行くとねって言いますもんね、
はいはい、
そうですか、う
ん、ところがね、
はい、
切り傷なんかがあったらえらいことになりますよ。
もう大変で痛くて、
私と一緒に行った時にね、目の中に入れちゃった人がいまして、ね、もうヒーヒーヒーヒー言ってました。
大変じゃないですか、
だから、うん、普通に泳げるから泳いでてね、目の中に入っちゃったんですよ。
ああ
恐ろしいもんですよ、
視界のところでね、
はい、
お塩、
そうなんです。
私たちはほら、お料理するでしょ、うん。なんかこの塩味ってすごく重要なんです。
そうですね。でね、イエス様はね、あなた方は地の塩であるとおっしゃったその裏にはね、放っておけばあなた方のこの世の中ってのは腐っていくもんだという、そういう認識がある。
はい。
だから、うん、あなた方はその腐っていくのを食い止める防腐剤の塩なんだというんです、うん。だからそれがね、役に立たなくなったら、うん、塩としての役目がなくて、つまり私たちがこの世の中に埋没してしまったならば、うん、それは神様から見て何の役にも立たないから捨てられてしまう。う
ん、まあほら、最近の食品の偽装とか、いろいろ思うと、みんな知ってたけど、言えなかったって、うん。
塩になりきれなかったってことなんです。
なりきれなかったんです、
ね。内部腐敗をね、内部告発でね、うん、それをね、貫徹できなかったから洗っちゃった。
ねえ、で、どんどんどんどんその傷が深くなっちゃって、かえってこう会社が、
そう、
ねえ、うん、潰れちゃうっていうか、そうそうそう、だから、その辺、うん、考えさせられますね。
本当ですね。
うん。
それからイエス様はその次にね、あなた方は世の光であるとおっしゃった。
はい。
これもね、世の中は真っ暗闇でございますよというのが前提としてあるわけ。
うん。
この世の中は、悪の力が強くて、うん、あなた方がしっかりと光っていないと暗闇の中に飲み込まれてしまいますよ、うん、
でも先生、見た目は綺麗でね、明るいわね。
うん。うん、でも、一旦神様のね、御言葉というフィルターにかけるとね、ドス黒、うんうん。
ああ。
ちょうどほら、空気にはバイキンもホコリも見えないけれども、うん、あるな光に照らしたりしてみるとさ、
ね、
あのホコリがすごく出てくる。
うん、
ね、
うんうんうん。
あれと同じなんです。この世の中はホコリだらけ。ホコリ高き男とあのホコリじゃないですよ、
うんうん。
だけども、それは普通は目に見えない。
はい、
ところが何かのきっかけでほらね、カーテンからあの光が漏れて入ってきたりすると、そのホコリがほらよく映って見えるじゃないですか。
映りますね。はい。
ねえ、うん、女性の肌の化粧なんかもそうかもしれないなぁ、なんて余計なこと言うのやめましょう。イエス様はついにこういうことをおっしゃったんです。
はい。
あなた方の義が、
はい、
義ってのはね、正しいって意味なんだけどね、
はい。
あなた方の正しさ、義が、うん、律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、
うん、
あなた方は決して天の国に入ることができない。
これはどういうことなんですか？
当時ね、うん、イエス様が説教なさって歩かれた当時のユダヤの、うん、宗教指導者たちのことを批判してるんですけれども、
うん、
律法学者ってのは、律法というのは旧約聖書 のことでなんですね、
はい。
聖書に通じている人のことを律法学者と言ったんですよ、
うん。
で、ファリサイ派っていうのはね、このユダヤ教の中の私こそが、うん、宗教的に一番熱心であると言っていた、そういう人たちのこと。それで、うん、庶民はね、そんな人たちから比べたら、うん、その立法の知識もないし、
うん、
一生懸命決まり事を守ることにおいてね、ファリサイ派にかなうはずがない。
うんうんうん、
でもイエス様は、
うん、
あなたたちの正しさというものは、うん、あの人たちよりも勝るものでなければ、
うん、
決して天の国に入ることはできない。
じゃあどうしたらいいんでしょう、
うん、つまりね、うん、現代風に言うとね、そうですね、アッシジのフランシスコよりもあなたたちの義が正しくなければとかね、
うん、
それともね、カルカッタで
マザーテレサ、
マザーテレサか、
うん
うん、マザーテラ、マザーテレ、テレサの行為よりもあなたの方が立派でなければあなたは天国に行けませんって、こういう感じ。
ああ、そうなってくると誰も、う
ん、もともマザーテレサのことを悪いって言ってるんじゃなくて、うん、そういうふうに、
うんうん、
私は何ができるとか、
うん、
私はこんなに宗教熱心だという、うんうんうん、そういう物差しで測っている限り、うんう
ん、はい、
あなたは天に入れない。
ああ、
で、そこで、先週言いました、はい、心の貧しい人は幸いであるというのは、ここのところにね、リンクしてくるんですが、
はい、
私は、そんな神様が要求しておられることなんか何もできません。私は罪人でございます。という人が、
うん、
実は、あっと驚く流れ、
うん、
最後のものが最初のものになれる。
うん、
この頃、律法学者やファリサイ人たちは、私こそ天国に一番で入れるものだとこう言っていた。
はあ、なるほど、
うん。で、そういう人たちに比べてみるならば、どうせ私たちのが、下に決まってるんだけれども、
うん、
そういう人間が考え出すような、この宗教の熱心さだとか、
うん、
自分の正しさを自慢するというレベルではなくって、
うんうん、
私はもう、自分に、神様の前に私が誇り、得るようなことは何にもありません。
はい。
私は罪人でございます。
うん、
と言った途端に、
うん、
神様がお前は正しいやつだとこう言ってくださるってんですよ。
不思議な逆転が起こるんですね。
イエス様は時々こういうふうにね、
うん、
この逆転のことをおっしゃるんですね。はい、それでね、当時は、
はい、
神殿に行って礼拝するってのは一番こう宗教的なお勤めの中で一番優れたことだとこう言われていた。
なるほど。で、それを一生懸命している人がいたわけですね。
うん、もちろん。ね、うん、エルサレム神殿は一日3回お祈りがなされるんだけれどもね、
はい、
朝の9時とお昼の12時と午後の3時にね、
はい、
これ行ける人は一生懸命、3回とも行こうと、
うん、立派だ立派だって自分のことを言って、
うん、でそういう人たちに対してイエス様も面白いことをおっしゃる、
うん、
あなたが祭壇に供え物を捧げようとし兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。
おー。
つまり、供え物を捧げるってのは礼拝をするってことね。
はい。
だから、 さあこれから礼拝に行こうと思っているんだけども、うん、そこで私の兄弟が、私の隣人が、自分に反感を持っているのを思い出したなら、で私も思い当たるとこあるわけよ、
うん、
あの時喧嘩やってそれ仲直りしてないなとかね、
はい、
この間借りたお金まだ返してないなとかさ
はい、はい、
そういうことを思い出したならば、
はい、
礼拝なんて後にしなさいって言ってるんですよ。
お
ー、備え物を祭壇の前に置く前に、うん、まず、うん、その兄弟との仲直りを先に済ましてから、
うん、
備え物を捧げなさい。
はい。
いやー、これは本当にみんなびっくりするようなことだと思いますよね。うん、礼拝よりももっと大事なことがある。
うん、
というふうに考えると、これも大変だけども、うん、礼拝をするためにはそれなりの心の準備が必要だってわけですよ。
うん、
今年もね、毎週日曜日のイエス様ね、礼拝しに行くときによーく考えないといけないんですね。
うん、
礼拝をするためには、それなりの私たちの心の準備が必要だ。
でもね、許せないっていう気持ちをずっとね、持ってる人も礼拝っていいんでしょ？
もちろんいいんですよ。うん、だけども、自分でできることはちゃんと済ませてから行く。
うん、
で、なおかつそう言われてもできない自分というものをちゃんと自分も知ってるわけですよ、うん、
はいはい、
そうすると、うん、礼拝のところにそれを持って行って、すみません神様、私はこんな罪人ですけれども礼拝に来ましたとこう言えばいいわけ、うん、だって仲直りしてきなさいと言ったって、その人海外に行ってる人だとかさ、
うん、
遠いところに住んでる人だったらできないとかさ、
うん、そういろいろ起こりますよねそこでね、
うん、ねえ、うん、で仲直りしようと思ったけど向こうが受け付けてくれなかったとかあるわけよ ね、
はい、
でもその姿勢はね、
うん、
こういうことなんですよ。進学校の時ね、私の説教学の先生がね、はい、面白いこと言ってた、
はい、
お前たちな、女房と喧嘩はな絶対に、土曜日までに片付けておかなきゃいかんぞ
あ、夫婦喧嘩、
夫婦喧嘩
土曜日はね、日曜日の朝だってね、講談でね、語るわけ。
そう、土曜日に夫婦喧嘩やってはいけません。
そうね、
そうするとね、引きずって、
うん、
日曜日までそれ引きずっちゃうわけや。
そしたら説教できなくなっちゃう。
そういうことだろうね。
あ、なるほど。
だから、夫婦喧嘩は、うん、金曜日まではやってもよろしい。
あとよくほら、日が暮れるまでには仲直りしなさいとか、いろいろ。
ありますね。
はい。
さて、今週のプレゼントは何でしょう、
はい、今週はラジオ牧師、山下正夫さんの福音の波メッセージです。旧約聖書の箴言のメッセージです。お申し込みの方に漏れなく差し上げますから、送料として切手を140円分入れて申し込んでください。
はい、どこに申し込みましょうか。はい、
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局、支障箱190番。神田郵便局の支障箱は190番、明日への窓の係です。
はい。今週もぜひ皆さん教会の礼拝へ行ってですね、
はい、
神様の前に和解をしてから、兄弟姉妹ともどもの和解をねしていきたいと思いますね。そうしますと今年一年は素晴らしい年になるでしょう。この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。